災いだ、シオンに安住し、サマリアの山で安逸をむさぼる者らは。お前たちは象牙の寝台に横たわり、長椅子に寝そべり、羊の群れから子羊を取り、牛舎から子牛を取って宴を開き、盾ごとの音に合わせて歌に興じ、ダビデのように楽器を考え出す。大杯で葡萄酒を飲み、最高の香油を身に注ぐ。しかしヨセフの破滅に心を痛めるもことがない。今日の旧約の日課のアモスの予言です。これは今から約2700年前、南北に分裂している北イスラエルのヤロブアム2世という王様の時代。この時代は東側のメソポタミア地方の大国が大国と、それから西のエジプト、どちらもがですね、国内のごたごたでよその国に向かって侵略するっていうことがなかったので、ちょうど間に挟まれた小さい国のイスラエルとユダはしばらくの平和を楽しみ、そして高度経済成長に酔っていました。ちょうどバブルの時代ですね。ですからここに象牙の寝台に横たわり、長椅子に寝そべり、なんていう言葉があります。この長椅子もですね、なんかダマスコの長椅子っていう当時の流行りのすごい高級の長椅子があったんですね。ですからそういう流行りのもので、そしてみんなで楽しく暮らしていた。ですからそれはちょっと見ればとても幸せそうに見える図なのですけれども、しかしアモスは災いだというふうに言いました。で、このままでは自分たちの国が滅びるかもしれないのにのんきにしている。なぜ災いかというと、貧しいものを全く無視している。無視しているどころではなくて、貧しいものがさらに貧しくなるように、いわば足蹴にして彼らを踏み台にして自分たちが儲けているというわけですね。そのことをとても厳しく糾弾している。なぜならば、作り主である神様がそういう人たち、無視されている人たちのことをとても心配してらっしゃるからなんです。誰かあの者たちを助ける者はいないのかっていうね、そのことを受け止めた預言者がこのような厳しい言い方をしたのですね。そして今日の福音書は、金持ちとラザロところで、そして、これはイエス様の例え話なんですが、これいつも紫の衣や柔らかい麻布を着て、毎日贅沢に遊び暮らしていたっていう。紫の衣っていうのは当時の最高級品ですね。そして彼の家の門前にラザロという出来物だらけの貧しい人が横たって、で、この人はせめてこの金持ちの家のそばにいると残り物でもなんか食べていけるんじゃないかっていう、そういう情けない思いでそこにいた。で、しかも犬もやってきてはその出来物を舐めたって書いてある。聖書では犬っていうのは大変軽蔑されてるんです。で、犬に食われるっていうのはもう最低の惨めさですね。ですから全身に出来物ができた上に犬に舐められて、それを追い返すこともできないほどに惨めだったというわけですね。ところが話変わって、二人とも亡くなった時にラザロはアブラハムの懐にいて、金持ちは暑い火の中に置かれていたというわけです。つまりこれが今日の主題である無関心の罪。この特別にこの金持ちは悪いことをしたわけではないですね。道徳的あるいは法律的に何にも悪いことはしてない。よく言いますよね。自分で儲けたものを自分が好きなように使って何が悪い。これですよね。 ですから何も悪いとは思っていなかったのが、亡くなったら熱い熱い世に放り込まれた。そしてラザロの方は、それじゃあ信仰があったのかっていうと、何もそのことについては書いてない。どころかその食卓から落ちるもので腹を満たしたいものだって思うぐらい、つまりもう落ちぶれ果ててる、そういう状態なんだけれども、神様はそのようなラザロを天国に入れてくださって、そして金持ちが苦しい目に遭ってる。これも先ほど言いましたように、神様はこの地上で不当に苦しめられ差別されているものに特別に目をかけていられる、その表れですね。だからイエス様のあの最後の審判の例えでも、そういう状態にある人のことをこれらの最も小さいものっていうふうに言われました。これらの最も小さいものの一人にしたのは私にしたのだ、しなかったのは私にしなかったというふうに言われている。つまり私たちは今こうして礼拝するときに、神様が本当に気にしてらっしゃるのは、不当にいじめられ差別され苦しみの中にある人を共に誰かが助けないか、助けてくれないかっていうね、そのことを気にしていらっしゃる。ですから信仰を持つということは、神様のその愛に触れて分かりましたって言って手助けをするということだと思うのですね。で、今日の中心テキストであるヤコブの手紙もやはり、これは人を分け隔てしてはならないという、そういう、まあ中身出しがつけられているのですが、その中で2章の5節、私の愛する兄弟たち、よく聞きなさい。神は世の貧しい人たちをあえて選んで信仰に富ませ、ご自身を愛する者に約束された国を受け継ぐ者となさったではありませんか。だがあなた方は貧しい人を辱めた。富んでいる者たちこそあなた方をひどい目に遭わせ裁判所へ引っ張っていくではありませんか。ここに、だがあなた方は貧しい人を辱めたとこう書かれています。だけどここ、この前のところを見ると、立派な身なりをした人にはどうぞどうぞこちらへってこう定席に案内して、そして身なりの貧しい人には、あなたはあの席はこっちだよっていうふうにして差別をした、そして辱めた。で、そのことをヤコブが糾弾しているわけです。このヤコブの手紙っていうのは、イエス様の弟にヤコブという人がいまして、これはエルサレム教会の、まあ、中心人物の一人、ペトロと一緒にですね、このヤコブっていう人がいたわけですが、そのヤコブの名前を取った手紙だけど、中身はパウロのあの人は信仰のみによって救われるっていうメッセージを曲解した人たちが、もう神様は信じてるんだから何もせんでいいんだと、だからあとは好きなように暮らそうよっていうふうにする人たちが出てきだした。それに対する警告だから、行いがない信仰なんていうのはないんだよっていうことを言ってる。ですからパウロのそういう信仰がかなり浸透した時代だから、イエス様の弟のヤコブが生きてる時代ではない。この中身を見てもどうしても1世紀の終わり頃だろう。だからヤコブの名前を借りた手紙だというふうに、言われてるわけですね。で、まあ、結局ヤコブの手紙は初めから終わりまで、いわば倫理的な進めに終始してるわけですけれども、でも確かに何にもしないでいるっていうことは、ヤコブから見ても責めるに値することなのですね。つまり 無関心だということ。よく言います。愛の反対は憎しみじゃなくて無関心だっていうふうに言います。気にもかけない。そして私たちは、ともすれば道徳的、法律的に悪いことをしなければ悪くはないんだという意識にとらわれて、つい自分たちのことだけにかまけがちになるわけですが、神様に救いをいただいた者は、やはり神様の心を痛いほど受け止めて、そして少しでも何かその方向に向かって動きたいというふうになるのが、神様ありがとうございます、救ってくださってありがとうございましたっていう、その信仰の表れな。つまり信じているだけっていうのは、信じてるから大丈夫だっていうのは、本当は神様を冒涜してることになるわけです。何もしない。ね。神様が、これ、一人をくださって私たちを愛してくださったのに、ぼんやりして、何にもできてないっていうのは、これは神様の方からおらなった時に、おいおい、どうしたっていうふうに言われるわけです。だから私たちは少なくとも、そういう人々に対して心を向けてる。だから礼拝でいつもそういう人たちのことのために祈る。その祈りの時に、そうだ、アフリカでも今苦しんでる人がいるな、イラクでも大変な人たちがいるな、アフガンがそうだ、いろいろなところで、そして国内にだって傷つけられ苦しめられてる人たちがいる。そしてそれらの人を神様がとっても心配してらっしゃるだろうなっていう思いをそちらに巡らさなければならないというふうに思うのですね。犬飼美智子さんっていう人が人間の大地っていう本を出されました。そしていわゆる地球での貧富の差の問題のことをいろんな実例を挙げて、ご自分がいろんな実際そういうところに行かれて、そしてそのレポートを兼ねて、まあ、告発してらっしゃるんですが、その人間の大地の第二部というので、乾く大地っていう本を書いてらっしゃいます。これが中央公論社から出されて、出された時期が1989年って言いますから、今から14年前ですか。だから、バブルが弾けそうになってる時代だろうと思うんですね。で、その中でですね、犬飼さんがこういうことを書いてらっしゃいます。ここ数年、日本にちょっと帰るたびに、嫌でも目につくのが、新聞の金、ダイヤ。これも南アフリカ。南アフリカっていうのは、まだその当時アパルトヘイトでした。だから、世界各国が、そのアパルトヘイトをやめるようにっていうので、経済封鎖をしてる。だけど、日本の商人たちはそういうのを無視して、どんどんそちらから。つまり、金とかダイヤっていうのは、大半が南アフリカからのものらしいです。の広告であり、ダイヤプラチナの送信具を売るショーウィンドウであり、あふり立てられるダイヤ志向である。つまり、南アフリカとの馴れ合い。日本より桁違いにアクセサリーを好み使うヨーロッパの国で、富んでる国で、婚約指輪にもプラチナ、金、ダイヤをボイコットする。つまり、南アフリカに対する経済制裁に協力する。若い女性たちが増えているというのに。ですから、そういう話を聞いて、なるほどと思って、日本に帰ってきたときに、もう溢れるようなダイヤや、このアクセサリー、貴金属類のコマーシャルを見て、そしてみんながそのブランド、ブランドってこう、より集まってる。これは今も変わりがないですね。だから、銀座あたりの一番一等地に世界のそのブランドの会社がどんどんやってくるっていう、日本ほどいいお客さんはないっていうふうに、なってるそうですが、そういうのがとても情けないというふうに書いてらしてですね。そして、 その当時のあのモザンピークの内戦の悲惨さをつぶさに体験されるんです。モザンピークに行ってですね。そしてそのいわゆる武装族軍っていうふうに彼女は呼んでるわけですが、もう秩序を皆壊してしまうって、そしてそのためには根絶やしにする必要があるってんで、6歳以下の子供をみんな狙い撃ちにしてるっていうね、そういうふうなことも書いてらっしゃるんですが、そのモザンピークのことをこういうふうに言ってらっしゃるんです。アウシュビッツに次ぐ虐殺の地とモザンピークが呼ばれるようになってしまった現状を見よ、が私は告白しなければならぬ同じ黄色の肌の同じアジアの朝鮮や中国に、日本が過去何をしたかすら記憶の中でとっくに風化し、あるいは風化させられ、同じアジアの難民に対しても驚愕に値する冷淡さを示し続けて、大学志向の難民青年男女に入学金100万円を要求し、スカラシップも出さぬような難民が大学贅沢なとつぶやくような日本の善良なる市民たちに大した期待はできないのではないかという深い悲しみに満ちた予感が体験にのっとって私の心中にあること、というふうに言ってらっしゃいます。だからそうすると私はつくづく、日本では本当に客観的に大事なことが報道されていない、そしてついだから、これはやっぱりマスコミの責任でもあるなというふうに思うのです。何を基準に報道するのかっていうところの基準がとても弱いっていう気がします。世界中の危機、あるいは人々の貧困っていうふうなことについて無関心でいてはいけないっていうスタンダードに立たないといけないんだけど、視聴率を取るためにっていうことだけでニュースを選んでるっていうのも大変問題じゃないだ。だから私たちがそういう中に住んでいるときに本当に神経を研ぎ澄ましていなければ、とんでもないまた神様にお叱りをいただくことになるのではないかというふうに思うのです。お祈りしましょう。天の父様、今日も礼拝にお招きくださってありがとうございました。今世界中は本当に病んでいます。そして私たちの国は強いアメリカにべったりで、またそのアメリカを手伝うことに一生懸命になっています。私たちが本当に弱い立場に置かれた人々に対して少しでも手を差し伸べていくことができるために、私たちの心をいつもあなたに向けさせてください。そしてまたこの国がさらに貧しい弱る人々を作り出すようなことをすることを少しでも止める働きを私たちが続けていくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。